まあ、ちなみに今の、まあ、鶴ですけど、
うん、
鶴じゃなくても、こう折り紙でできるものだったらできるっていうことですか？
あの、そうね。折り紙でできるはず。ちょっと僕が作ってるのは折り紙とはちょっと作り方が違うので。
そうですよね。
うん。やっぱり折り紙は薄いので何回でも折れるんですよね。ただ僕のやつは金属なので厚みが少し厚いので、折る限界、折る回数の限界があるから、本当に折り紙とはちょっと違うけども、折り紙と同じようにはできるみたいな、難しいんだよね。
なるほどなるほど。
うん、
なんかそのまあ今はね鶴ですけど、こういうのができたら嬉しいなっていうような人も多分いるかもしれないですよね。
あ、そうそうそう。うん、それであとはその僕が作ってる折り鶴以外のものもあって、壁にかけるオブジェ。っていうのも作ってて、これはあのフランスの、作家さんと一緒に、アーティストの方と一緒にコラボレーションして作っているんですけど、これは壁にかけて、みんなでわーって楽しむものなんだけど、全部それを金属で作っているっていうのがやってます。よくこう剥製、
はいはい、
っていうね。
本当の動物の。
本当の動物、
うん。
死んじゃった動物を壁にかけて、
うん、
それを、こう、飾って、見るっていうものもあるんですけど、それは僕が金属で表現してるっていう、
うん、
そういうことも今、同時にやってます。
いや、面白いですね、これは。結構、なんて言うんだろう、すごいなっていう。まあ、鶴は、なんて言うんだろうな、こう、ダイナミックさにはちょっと欠けるじゃないですか。こう、ちっちゃいから、あ、なんか、繊細で、うん、すごいこれ細かいってなるけど。
そうだね。
これはっていう。これって、どれぐらいの大きさなんですか、実際には。
ね、大きさ的には、そうだな。50センチ、50センチって感じかな。うん、
うんうん、なるほど。
そう、
大きくもできる。
うん、大きくもできる、
うん、
だからその部屋のサイズによってとか、あとは動物の種類によってとか。
あ、そんなにできるんですね。
うん、そうやって変えられる。うん、
じゃあ多分これは家とかもそうだし、何ですか、お店とかホテルとかなんですかね。うん、
そう、この間、一個、納品、したのが、フランスの、焼肉レストラン
を、
うん、に一つ買ってもらって、そこは、日本の和牛、
あ、
日本の牛を、料理として出してるから、壁に、飾りたいっていう注文をもらって作って、今パリに飾ってあります。
おお。いや、でも実際に外国にそういうお店が増えてくるっていうのはすごい嬉しいですよね。
いや、本当に嬉しい。うん、
まあその屋根の修理をしているっていう、
うん、
その元々のことと、
うん、
まあそのパリのレストランに何か飾ってあるってすごい違うじゃないですか。
全然違うよね。
ね。そこがこう技術でこうつながってるっていうことと、
うん、
あとはその実際にこうアーティストの人とかと一緒にやったりとかをこうやってるっていうことが素晴らしいなと思うんですけど、
うん、
でも僕らとしては今せっかくこうやって外国の方がこう見てくださるチャンネルとかポッドキャストになってきてるんで、多分みんな知らないと思うんですよね。
そうだよね。
そういうことが起きてるっていうの知らないと思うんで、
うん、
まあ、こういうコラボ配信というか、お話をすることで、
うんうん、
まあ、もしかしたら、いや、うちも100個飾りたいっていう人が、この、聞いてくださってる方から出てくるかもしれないし、 もしかしたらそのレストランやろうと思ってるっていう方もいるかもしれないしで、ちょっとそういう応援ができたらなっていうのはありますね。
ね、本当そういうお話もらえれば、とても嬉しいので、ね、直接も連絡してもらって、
はい、
こういうのできないとかでもいいし。
いや、いいですね。
うん。
あの、ううのまあ、このチャンネルの方々は多分日本語で来る。そうそう。ありがたい、ありがたいですよね。
なるほどね。
でもフランス語とかでいきなり来たら僕ちょっと困っちゃいます。まあでも多分、どんな言葉で来ても大丈夫なんですよね。でもね。
大丈夫です。今は優秀な翻訳ソフトがありますから。
ソフトね。ソフトがありますからね。確かに確かに。いや、でも素晴らしいなと思いますけど、まあ、この枠に商店さ
ん
っていう、僕、まあ知ってるんですけど、あの、聞いたことがなかったのは、そのお店のその名前の枠にっていう、まあ商店っていうのはこう、お店っていう意味ですよね、日本語だと。なんですけど、枠にっていうのは、どういう思い出というか、どういう意味が？
あの、枠にって、和は、昭和の和、
はい、
令和の和、
はい、
っていう、もうまさにそれは日本っていう意味。
そうですね。
うん、
まあ、和っていうのが日本っていう意味です、
ね。日本っていう意味。うん、で、それにさらにまあ国。だから日本の文化をしっかり発信できて、で、日本の職人さんの技術とかも同時に発信できるっていうようなコンセプトで、やってます。
うん。あの、国っていうのが、まあ、なんていうかこう、いつも使う国語の国っていう字じゃなくて、
ああ、そっか。
違う方の国っていう字じゃないですか。
そう。あの、国語の国の昔使ってた漢字。
うん、古い字ですよね。
古い字が、和国の国になってて、それが、あの、まあ、僕のおじいちゃんが、和一っていう、さっき話した昭和の和、令和の和に、一、数字の一で和一っていう名前で、で、僕のお父さんが、国春といって、その国、難しい国に、春夏秋冬、春、春って書いて、国春っていう名前で、それで、和国っていうのを、
ああ、なるほど。
はい。もらいました。
おじいちゃんと、お父さんの字を一つずつもらって、
もらって、商店と。
おー、素晴らしいですね。
そうなんです。
もうすでにこう、なんかこう、受け継いできてる感が、すでにある。そう。
僕の、その、今の仕事、その、板金屋さん、っていうお仕事、金属を取り扱う商品、あの職人さんは、僕の、おじいちゃんが始めた仕事で、それを、継承して、受け継いで、僕のお父さんが、やって、で、さらに僕がそれを、継承した、受け継いだっていう流れなので、
なるほど、
彼らに対してのやっぱり尊敬っていう意味で、そういった名前を付けました。
なるほど。それもっと言った方がいいですよ。
言った方がいいです。
絶対それ言った方がいいです。
恥ずかしいからね、あんまり言わないようにしてます。
僕、それ聞いたことなかったんですけど、
あ、そう。
そう、意味は聞いたこと本当になかったんですけど、
うん、
まあでも和って日本だし、
うん、
まあ国っていうのがもう、まあ和国ってもう日本のことじゃないですか。
うん、
和の国というか。
和の国、うん。
まあ日本の国っていう意味じゃないですか。
うん、
で、まあ鶴だし、まあそういうことかなって思ったんですけど。多分まあ逆にみんなそう思うと思うんですよ。日本人だったら。あ、こう日本っぽいものを売っていきたいお店なのかなって思うじゃないですか。
うん、うん。
で、それ結構推測できちゃうっていうか。
ああ、そういうことか。
多分そういう意味なんだろうなって思ったんで、あんまり逆に聞かなかったんですけど、そんなに素敵なエピソード入ってるんだったら、うん、もっと言った方がいいですよ。絶対。
いや、恥ずかしいからさ。
いや、まあ、そうですね。でもなんかそういう思いが入ってるみたいなことを言うのって、こういう時じゃないですか。
確かに。
なんかこう、パンフレットとかに、僕のおじいちゃんがみたいな、なかなか書けないっていうか、 まあ、
そうだね。
そこ日本人っぽいですよね。こう、あんまりそういうことはちょっと、こう、隠すわけじゃないけど、ちょっと内に秘めておきたいっていうのはね。
ああ、そうかもしれない。
いや、でも今、いや、今絶対いいこと聞きましたね。
あ、よかったです。忘
え、なん
れ
か、
ていたことを。
それを、多分それ聞いたら、その、結婚式のウェディングケーキに使った方とかも、なんて素敵なって多分またなるんじゃないかなと
ああ、そっ
思
か。
いますけど
忘
ね。
れてた。
いや、でも今ので伝わったん
んと言うようにしま
で 今ので多分伝わったので、いや、でも僕らもね、まあ、うちの奥さんのあさみさんもですけど、そういう思いをね、こう、感じながら、こう、写真を撮っていきたいなと思いました。で、僕らカメラマンですっていうのはこのチャンネルでもよく言ってるんですけど、まあ、じゃあどんな写真ってなかなかまだ見せてないというか、なんですが、
そうなんだ。
その和国商店さんの、インスタグラムとかに載っている鶴の写真で結構見られますよね。
そう。ほとんどもう、8割ぐらいが、池ちゃんと、池ちゃんの、奥さん、あさみちゃんが、撮影した写真で、そ
い
う、
や、嬉しいですね。
自然の中にね、鶴が一匹ぽつんといるものから、部屋の中で鶴がこう飾ってあるものから、いろんなバリエーション、こう、春夏秋冬、の、をこう感じさせるようなこう写真を撮ってもらって、掲載してますんで、ぜひ見てみてくださ
ありがとうございます。一応この和国商店さんのホームページと、あとはインスタグラムですか？メインは。
そうですね。
の、まあ、リンクをね、動画の紹介のところと、あとはこう、この辺にこう、どの辺かな 出
わ
る
か
よう
り
にちょっとしておこうか
ま
なと
し
思います。
た。ありがとうございます。
そのサイトは日本語ですか？
日本語サイトも英語サイトも2つあるので。
なるほど。じゃあ、それで見ていただいて、あ、こんな商品があるのかなっていうのを見ていただけるということですね。
そうですね。
お、素晴らしい。
ぜひ
まあ、なな
んか
か
コ
な
メントと
か、
かもらえると嬉しいです。
あ、いいですね。コメントいいですね。なかなか、屋根の修理の方につながることはないと思うんですけど。
いや、大丈夫ですよ。どこでも行きますよ。
外国で。
外国でね、いいね。
でも実はこう日本に住んでいらっしゃる外国の方も結構聞いていただいてるんで、
そうなんだ。
逆にこう僕も思うんですけど、自分がまあ知らないバッチというか外国に住んでいて、なんか屋根が壊れたとか、例えばこう水道が壊れたとか、そういう時一番困りますよね。
そっか。
むしろじゃないですか。なんか例えばご飯とかだったらコンビニに行けばなんとかなるし、なんか風邪ひいたとかでも、まあなんとかなるじゃないですか。でも家壊れたんだけどって、じゃあどこに、なんて調べたらいいのかとかもあると思うんで。
確かにそういう悩みはあるだろうな。
まあなので、まあ屋根が壊れて、
根が壊れるってなかなかないけどね。
水が来たとか、
雨漏りしたとか。
あとは台風でこう、なんか壁が取れちゃったとか、から始まり、まあ大体のことは何でもできる内野さんなんで、ちょっと
大体できま
問
す。
い合わせをって時は、まあ一応ね、その内野さんの、まあ会社というか、その和国商店じゃない方の、うちの板金さんっていうね、会社の方も、リンクを貼っておきます。
ありがとうございます。
ということで、まあ、結構30分ぐらいですかね。全体でお話をしましたけど、どうでした？
いやー、難しい。もうね、もっとわかりやすいように話そうと思うんだけど、やっぱり、こう、 和製英語っていうのかな、うん、
カタカナ言葉みたいな、
うん、カタカナ言葉が